マタイによる福音書21章33節から46節の御言葉に聞きます。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に合わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ。さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さてブドウ園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を納める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書はこう書いてあるの、聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を捨てる者の捨てた石、これが罪の肥やしとなった。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。この石の上に落ちるものは打ち砕かれ、この石が誰かの上に落ちれば、その人は押し潰されてしまう。祭司長たちやファリサイ派の人々は、この例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられるの、おられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。今朝も私どもを呼び出してくださって、神の民として立ててくださっている神の恵みを覚え、信仰の告白をいたします。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我らは天地の造り主、全能の至なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死んで葬られ、よみよみに至り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇りて、全能の至なる神を右に立ち構え、悪を捨てたり左で、生けるものと死ねるものとを探したまま、我は聖霊を信ず、聖なる功能の世の中、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。祈ります。天の父なる神、週の初めの朝、あなたが私どもを呼び出してくださって、あなたの民としての形を与え、恵みをくださっていることと感謝いたします。私どもはあなたの恵みをいただいて生きようと、あなたの息を吹き入れられて1週間を歩みました。しかしあなたの栄光を表すにはほど遠く、自らの思いにふけり、また日常の中で自らを埋没させて失ってしまって、 あなたの御心に沿うものであったとは必ずしも言えません。なすべきことがあったかと思います。なしてならぬこともあった。そのことに気づきもしなかったのだろうと思います。またしてはならない、すべきということも知っていてなおできなかったということもあります。そのことをすべてご存知の上で、あなたは今日私どもをここに集わせてくださった創造主なる神として、この1週間を甚だ良かったと言ってくださっていることを感謝いたします。ただあなたの前にあっただけ、私どもの人生は、そして1週間は完成を見ます。あなたの前に立つことなくしては終わりはない、完成はないものであります。どうか常にあなたの前にひざまずき、一つ一つの出来事がそこで完結をもって、新しい歩みをこれからも成し行くよう変え抜いてください。群れの中に傷んでいるもの、病んでいるもの、重荷を負っているものがあります。あなたは私ども自分自身本人以上にそれが何であるかということをご存知であります。ただあなたにだけ真実な慰めがあるということです。どうかあなたを思うことを通して、一人一人があなたの慈しみを感じ、癒され、慰められ、強められるものとさせてくださいますように。また集えないものがあります。そのことを痛みをもって覚え、あなたを切実にまさにそこであなたに植え替わるものとさせてくださいますように。どんな方法であれ、共に皆を賛美する慰めと恵みをあなたが用意してくださいますように。今日もこの暑さの中でロープしている者たちがあります。さまざまな災害に遭っている者たちもある。そこでなおそれぞれが自らの尊厳をそこに確認をし、大切さを覚えて、失望のうちにではなく希望のうちに歩めるよう、あなた自身が働いてくださいますように。日常がそこで失われている、だからこそ日常が回復されることを願うものです。そのためにはその日常性を担う心がけ、まさに平常心が求められます。ただあなたに信頼することで平常心を得、日常性を、日常を生きることができますから、それぞれの人たちがあなたへと向かい、平安と日常をそこに確保するものとさせてくださいますように。あなたが慈しみと憐れみを豊かに示してください。この教会は幼稚園とともに始められました。どうかまずは幼稚園を変え抜いてくださって、その働きを豊かに祝し、集う子どもたち、そこでまさに背後にある家庭、またそこに労する教師たち、あなたが祝福し変え抜いてくださって、あなたの救いの恵みに預からせてくださいますように。我が豊福を持って名を持って始められた社会福祉事業があります。それもまた私どもとの関係の中にありますから、その一つ一つのことが大いに祝され、あなたの恵みをそこに表すものとさせてください。この地の救いのためにこの教会はここにあります。あなたが立ててくださいました。救いはただ復活と十字架の主イエスキリストにあります。教会が復活の十字架と復活のキリストを述べ伝えることを通して、この地の救いがなりますように。まさに真実に述べ伝えるところ、あなたが働いてください。そのあなたの働きの恵みをこの地も私どもまた喜ぶものとさせてください。御言葉に聞きます。あなたご自身が語ってくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
イスラエル ンの家は家、
その慈しみは常しえに絶えることがない。
主を恐れる者は家、
その慈しみは常しえに絶えることがない。
私が悩みの中から主を呼ぶと、主は答えて私を広いところに置かれた。主が私に味方されるので恐れることはない。人は私に何を成し得ようか。主は私に味方し、私を助けられるので、私を憎む者についての願いを見るでだろう。
主により頼むは人に頼るよりも良い。
主により頼むは諸々の国に頼るよりも良い。
諸々の国民は私を囲んだ。
私は主の御名によって彼らを滅ぼす。
彼らは私を囲んだ。
私を囲んだ。
私は主の御名によって彼らを滅ぼす。
彼らは蜂のように私を囲み、
いまだも火のように燃え立った。
私は主の御名によって彼らを滅ぼす。
私は広く押されて倒れようとしたが、主は私を助けられた。主は我が力、我が宴であって我が救いとなられた。聞け、勝利の喜ばしい歌が正しい者の天幕にある。主の右の手は勇ましい働きをなす。主の右の手は
私を殺されたが、死には渡されなかった。
私のために義の門を開け、私はそのうちに入って主に感謝しよう。これは主の門である。正しい者はそのうちに入るであろう。私はあなたに感謝します。あなたが私に応えて我が救いとなられたことを。
イエス・クリラの捨てた石は罪の頭石となった。これは主のなされたことで、我らの目には驚くべきことである。これは主が設けられた日であって、我らはこの日に喜び楽しむであろう。
主よ、
主よ、どうぞ我らを栄えさせてください。
主の御名によって入る者は幸いである。
我らは主の家からあなたを称えます。
主は神であって我らを照らされた。
枝を携えて祭りの行列を祭壇の壺にまで進ませよ。あなたは私はあなたに感謝します。
あなたは我が神、私はあなたを崇めます。
主に感謝せよ。
主は恵み深く、その慈しみは常しえに絶えることがない。
良き葡萄園を作られた主人と恩知らずで、そんな農夫たちの例えを主イエスはお話しくださった上で、42節からはその例えに関しての教えをなさっておられます。で、41節までは先々週のところでお話をしておりますので、今朝は42節からの御言葉に聞いていくことになります。で、この主イエスが教えをなさるにあたって、まずは先ほども聖歌隊がやっておりますけれども、聖書の御言葉に聞くことをもって主イエスは人々への教えをなさいます。 家を建てる者も捨てた石、これが罪の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不審な見えというふうに詩編118編の22節23節を引用して語られるのであります。主イエスの教え、それは神の御言に基づいています。それゆえに御言葉に基づいてなされるということを覚えたいと思います。私どもはややにしてもやってしまうことは、自分の思いが先立っているということであります。自分の思いが先立ってあって語るということを私どもはやってしまうわけですが、しかし主イエスはまさにそこで御言葉を持って私どもに語ってくださっているということであります。ここに言われます、家を建てる者の捨てた石とは、例えで言うならばどの部分に当たるかということになります。それは主人が私の息子なら敬ってくれるだろうと送った主人の息子を殺してしまったことを指しています。主人の相続財産を、主人が息子に与える相続財産を自分たちのものにしようという、そういうところに該当するわけであります。主人は神を例えていますので、主人の息子とは言うまでもなく神の子主イエスキリストを意味するということになります。この例えは祭司長たちや民の長老たちについて対して語られるわけですけれども、それに合わせて45節を見ますと、その民の長老たちに代わってファリサイ派の人々ということが出てまいります。でこのファリサイ派の人々を加えて、この例えばイスラエル、ユダヤの指導者たちに語られた言葉ということになります。ですから家を建てる者というのはイスラエルという神の国を建てる責任を持つ指導者たちのことを言っている、言ってよいかと思います。神の子なる主イエスを捨てた、すなわち殺したということはということを表していると言っていうわけであります。それは主イエスの十字架での死のを意味するものです。民の指導者たちを主は家を建てるものと言われています。家を建てるとはどういうことなのでしょうか。それは神の国を建てるということであります。イスラエル、それは神の民であります。イスラエルは神の民としてこの世に神の支配を明かしする民なのです。神の支配はまさに神の国を意味するからであります。この世に神の支配、神の国を現実のものとして示す、それがイスラエルの指導者、ユダヤの指導者たちに託されている神からの使命であるということであります。それなのに彼らは神の支配、神の国をその教えを持って、行動を持って、あるいは活動を持って現実のものとして、表してくださる神の御子イエス・キリストを拒み、十字架につけてしまうという大きな過ちを犯すに至るのであります。ではこの世の指導者たちが建てようとした家、すなわち国とは、あるいは何か、主イエスが建てようとしている家、すなわち国とはどういうものなのか、それについてまず踏まえておきたいと思います。イスラエル、それは神の憐れみの民であります。エジプトの奴隷に過ぎなかったのであります。そしてエジプトの奴隷に過ぎない、奴隷というのは雑多な民です。一つの民族だけが奴隷になるということではなくて、いろんな民族が奴隷になるのです。ですからイスラエルの中心にあるのは束縛の民ということでありますし、雑多な民であるということです。で血縁ということをそこに意味していないということなんです。で雑多であれば物の考え方も習慣も違いますから、 その雑多な民はですね、まさに魚の衆でありますから、一つのまとまりを持たない、まさにバラバラな民ということを意味しているのです。 ですから、神はそういう奴隷の民、そして種々様々で、まさに考え方もあり方も違う、そういう統一の取れない者たち、しかしエジプトのファラオのその苦役によって苦しんでいる者たち、その苦役の苦しんでいる者たちのうめきを聞いて、ただそのうめき声を上げるしかない民のそのうめき声を聞いて、憐れみを持ってそのファラオの支配王からそれらの民を、それらの者たちを解き放ち、憐れみなる神の拝する礼拝する一つの民としてくださったのであります。イスラエル、それはこの世に神の憐れみを証しし、神の憐れみに基づく共同体を、すなわち家を建てる、そういう民なのだということが根底にあるのです。ですからイスラエルがどんな家を建てるか、ここが神の支配である、神の慈しみがそこに支配している、憐れみの支配がここにあるということを実は示す、そういうものとしての共同体が実は形成されていくということが、ここにいる家作りなのという本来の意味であります。しかしそうできませんでした。一方で彼らはカナンの地に定着をいたします。豊かな地です。そして豊かな地に定着をしますと、周りの国々に染まるということが起こる。神ではない、真実の神ではない、人間の欲望に基づいて作られた偶像の神々を拝するということが起こるのです。要するに自分たちを満足させる、自分たちで作った価値観や自分たちで作ったそういうものにより頼むということが起こる。要するに欲望を満たすということが起こってくるということであります。また一方、それではいけないと言って、それらのことは罪なことだとまさに断罪して、律法を遵守し正しく生きなければならないという律法主義に生きる者も生まれてまいりました。律法主義、それは自分がこんなに誠実に生きているということを証しする功績主義であります。ですから実は欲望に生きるというそういうことに対しても、また律法主義になって自分はこんなに頑張って生きてますよ、こんなに一生懸命まさにやってますよ、そういうことを表す、自分の正しさを主張する、そういう生き方、そういうふうにもなったわけであります。しかし残念ながらそれらの生き方はいずれも神の憐れみを証しするものとはなっていないのであります。自分の正しさを示すということは、まさに自分がこんなに頑張って立ってますという自分の栄光を示すことであって、神の憐れみ、神を示すことにはならないのであります。いずれにしろ彼らが建てようとしている家は自分たちの利益を図るための組織づくりといっていいでしょう。自らの徳のための、実は、徳のためにというそういう組織、そういうシステムを作るということになるのであります。しかし神は違うのです。憐れみとはどういうことかということをそこに考えていい。それは損を引き受けるということなのであります。考えてみてください。エジプトの奴隷の民を自分の民としたところでですね、それは得かどうかということです。得にはなりません。自分の弟子にするのにですね、全然ダメなのを弟子にはしない、そこそこ見込みがあって能力があって力があるものを弟子にすれば自分のためになるでしょう。しかしこんなやつはどうしてもダメだというものをですね、力を入れて指導したり、そして 自分のマナでした第一のものだっていうふうに言うなんていうことはなかなか損です。その人のですね、いろんな過ちも起こすでしょうし、いろんな不都合も起こすでしょう。そうしたら何を指導してるのって、まさにですね、非難されて損を被るだけである。エジプトの奴隷の民、うぞうむぞう、何も分かってない、右も左も分からないどころか、右といえば左という、上といえば下という、そして前といえば後ろというような、わけもわからない者たちをご自身の民とするということは、実は大きな損を引き受けるということに他ならないのであります。奴隷の民をご自身の神の民とするということは、大いなる損失をご自身が引き受けるということを言っているのです。それが実は憐れみということです。神の民とされた者たちは思ってしまって、自分の徳のための組織づくりをいたします。しかし神の在り方はそうではなかった。神は憐れみなる方として、そういう自らの徳のためという選択をなさるのではなくて、損を被ってまでそこでそれらの者たちを、損をもたらす者たちを大切なものとしておいてくださるということが、実は神の在り方なのであります。この神の憐れみの頂点、神の損失の頂点、極みというのは何か。それは何と言っても神の御子主イエス・キリストの十字架に他なりません。神の御子主イエス・キリスト、その御子イエス・キリストを、イエス神は、死なる神は十字架につけてくださるのです。それは罪人となる者の救いのため。これほどの損があるでしょうか。自分の愛する子、人々の、しかも罪ある人々の救いのために十字架につける、これ以上の損失はないのです。そういう損失を神は実は引き受けてくださって、それが神の憐れみなのです。得をしようという、そういう現代社会のただ中にあって、まさに神はそういう生き方が人と人との分断を、そして搾取、そして争いと憎しみを生むということをしておられる。そうではなくて、損を引き受けるという生き方の中に真実な共同体、真実なまさに喜びが生まれるということをしておられる。そして誰にも勝って損を引き受けてくださっている、それが父なる神、神の在り方なのです。もちろん主イエス・キリストもそうであります。ご自身の尊き父を罪人のためにそこに流されるのです。その命を罪人のために損をしてくださるのです。その主イエス・キリストの憐れみ、損によって私どもは命あがられて、まさに罪あがられて救われているのであります。神の損とは、まさに真実な憐れみとは、まさに究極の損を引き受けるというところにあるのです。そしてこの究極の損を引き受ける、その損なることをまさに引き受けてくださる、そういう国を、そういう慈しみの国を御子イエス・キリストはこの世に証しをなさる。そしてそれを信ずる者たちがその証しを、まさに十字架の出来事を証しすることを通してこの世に証しを立てるということになるのであるんです。損により、実は慈しみが表された、損がそこにメッサに表されることによって何が起こる。それは神しかなせ得ないことですから、神がそこに真実に表されるということが起こります。そしてまさにそういうこの世の中に神がここにいます、神の支配の現実を実は表すということが起こるということであります。そういう意味でこの家を建てるものということの大切さを思えなければなりません。自らの徳を図るための家を建てる、それは大いなる 不安と大いなる混乱と、それから大いなる行き詰まりをもたらす、そういう破滅の道であることを覚えていいかと思います。そういう生き方ではなく、損を引き受ける、その憐れみの生き方こそ、他者を生かし共に生き、そして明日を、まさに未来の国をそこに形作る真実な生き方なのだということを覚えて良いかと思います。パウロも言いました。キリストの家に全てを損と思うようになった、そういうふうに言ったわけです。まさにパウロはまた手元のことを、キリストのために生きたというふうに言いました。普通の人は自分のために、あるいはせいぜい自分の子供のためにとか、自分につながる人々のためにというふうに生きる。しかし手元はそうではない、キリストのために生きた、その他のことは全部損と思った、それがパウロが言う生き方であります。私どもはまさに損を引き受ける、そこに真実な恵みがあるということ、そして真実な共同体、家が建てられるということを覚えているかなと思います。もちろんそこで十字架の主の出来事というのは誰もが理解できるわけではありません。ですからまさに捨てたい石、すなわちその主イエスが、十字架のイエスが罪の親石、救いの要石となったということを誰もが理解できるわけではありませんので、これは主がなさったことで私たちの目には不思議に見えるというしかない出来事であります。この神のなさり方、損を承知で、いや損をあえてしてくださるという神のなさり方は不思議でした。要するに私どもの理解を超えたものでしかないということを覚えたいと思います。そしてその私どもの理解を超えたことによってしか救いは起こらないのだということを改めてここで覚えたいと思います。主イエスキリストはまさに私どもにとって私どもの罪を全部引き受けて、その罪の負債を全部身に負うてくださって、そして私どもの身代わり、私どもの贖いとなるまでに損をしてくださって、私どもを神のものとしてくださったんだということを覚えたいと思います。損得感情が先立つ現代社会であります。損得感情が先立つ現代社会ですから、ついつい信仰についても、そして教会生活についても、家族にも問われますし、友人にもみんなに問われる。教会に行って何の得があるの？皆さん、得がなきゃいけないということに対してタジタジとするのではないかと思います。得を求める生き方こそが虚しく恥ずべきことであるということを示せるほど、損を引き受ける生き方の豊かさを語れるとすれば、それは幸いなんだということを覚えたいと思います。まあ、そのところはどうでもいいんですが、続けてだから言っておくが、神の国はあなた方たちから取り上げられた。誰？もちろんそうです。自分の益を求めるという仕方での国家づくりでは、組織づくりでは神の栄光を表しませんよ。そうなれば神の国は取り上げられる。当然のことを彼らは表さないんですから、それは表しようがないと言わざるを得ません。だからそれにふさわしい身を結ぶ民族に与えられるというふうにイエス様はおっしゃるのであります。で、それにふさわしい身を結ぶ民族というのは何か、ふさわしい身とは何か、神の国を表すにふさわしい在り方とは何なのでしょうか。まあいろいろ難しいことは別として、私どもは宗教改革の伝統に立つ教会でありますから、そういう意味ではそのふさわしいを身を結ぶというのは、端的に言うとどういうことかというと、悔い改めの身でございます。 悔い改めるということによって自分に対する、あるいは自分という人間に対する方向性を神へと方向転換する、神へとその視線を変えるわけです。で、神へと方向転換するんですから、そこでその人が表すのは神です。悔い改めっていうのは自分を表すことから神を表すことへの転換なんです。ですから悔い改めをすることによって、そこで神の支配、神を明かしすることになりますから、神の支配と神の国を表すということがになるわけであります。ですから悔い改めの実を結ぶわけです。で、それだけではないんです。教会にとってもう一つ大事なことがあります。ルターのその大書の提言95箇条の点検の最初のところに出てくるのは、キリスト者の日々の生活は何かということがそこに言われます。それは感謝と悔い改めの生活と言ったのです。感謝をまた神を表すということです。自分に感謝するっていう人もいないわけではない。自分がこんなに頑張った、自分を褒めるとか感謝するとかっていうことを自分に向けて言うという変な形だなということが、スポーツ界で起こらないわけではない。マラソンの選手にそんな選手がいたので、ちょっと言葉おかしいんじゃないかなと思いましたけれども、まあもう20年前ぐらいですから、皆さんは忘れたと思いますが、まあ私もスポーツやったことがあるので、その言葉がいいかどうかっていうのはちょっと違うなと思って聞きましたけど、そんな今頃こんなところで言っててもあんまり意味はないんですが、要するに感謝は神への感謝。ですから感謝もまた神を表すもの。そこでまさに感謝こそ、そこで神がここにおられ、神が現にここにある、神の現実を示すものとして感謝なのであります。悔い改めも神の現実を示す。そういう意味で神の支配をいずれも示すものであります。ですから、ここにまさに神の国を表すというのは、私どもが日々になす。なしていなければちょっと困るんですけれども、かなり怪しいかとは思いますけれども、日々に感謝と悔い改めに生きるということによって、神を私ども表すものと実はされている、そういう恵みをに生きているのだということを覚えてよいかと思います。キリスト者、それは日々に神への感謝、神に対しての悔い改めをもっと生きるものということであります。そしてここに言う民族というのは地を意味しない、あるいは地域共同体を意味しない、そうではなくて、まさに感謝と悔い改めに生きる者たちの群れを言います。すなわちそれは教会を言っているんです。ここにふさわしい実を結ぶ民族というのは教会のことを言い表しているのです。もう一度見ます。その教会とは日々に感謝、神への感謝と悔い改めに生きる者たちの群れとしての共同体、群れとしての教会、それが実はここに言われているふさわしい実を結ぶ民族ということの内容なのであります。神は幸いなことに、私もまさに神の国を明かし、神の国を示す、その神の御心にかなったものとしてくださった。それが実は主イエスキリストの十字架を恵みをいただいた私どもに与えられている幸いなんだということを覚えてよいかと思います。十字架と二つの御子を信じることによって、私どもはまさに神の主権を表し、神の支配を表し、そして神が今現実にここに私どものうちにいてくださるということを表す、そういう恵みとなっているということを覚えたいと思います。で、感謝と悔い改めは神に栄光を期すことなんです。神に栄光を期すというのはどういうことか、私どもが感謝と悔い改めに生きているときに、そこで神に栄光を期しているんです。神の栄光を表しているんです。神を神として表しているんです。 それが実は神に栄光を期す、神に栄光を返するという恵みの技であることを覚えたいと思います。で、続けて主イエスが言われるのであります。この石の上に落ちるものは、この石の上に落ちるものは打ち砕かれ、この石が誰かの上に落ちればその人は押し潰されるというので、あります。このことはいろいろに解釈もされますけれども、要するに十字架の主イエス・キリストによって人は打ち砕かれるということを意味しております。その十字架の主イエス・キリストによって私どもは押し潰されるということを言っているのであります。で、まあ、日常的に、教会で、聞かれる言葉っていうとどういうことかっていうと、十字架のキリストにつまずくということです。十字架のキリストにつまずくことによって私どもは変えられるって言っているんです。で、その十字架のキリスト、先ほども言いましたように損までしてまでも私どもを顧みっていうことは私どもにとっては通常考えられません。損までしてそんなことにしてっていうのは私どもの生き方とは違うからです。そこにつまずきを覚えられたらその人は幸いです。その人はまさにその十字架の主イエスキリストの恵みに預かることができるからであります。つまずきなくしては変わらないんです。行き詰まることがなくしては人は変わらない。自ら変えようと思って変えられる人はいません。だいたい隣の人の顔を見てくださいと言うと失礼になりますからいませんけれども、誰かの顔を思い浮かべて、夫でもいい、妻でもいい、子供でも思い浮かべて自ら変わった人をそこに見るということはめったにない。どこかでつまずきがなければ変わることはないの。そういう意味で十字架のキリストにつまずくということは幸いなのです。この言葉を裁きの言葉として受け止めるべきではありません。そうではなくて、まさにつまずきあるところでこそまさしくその十字架がその人のものになる、神の慈しみが憐れみがその人に臨むということを覚えてほしいと思います。ですからそこでつまずくことは幸いなのであります。私もは砕かれてしかも損を覚悟でという、その損、自分のために損をしてくださっているということにつまずいてしかその主の恵みを知り得ないものなのかということを覚えてよいかと思います。そしてこれらの例えについて、そうは言いながら祭司長たちやファリサイ派の人々は自分たちのことを言っていると思って、そして主イエスを捕らえよう、その活動を中止させよう、妨害しようと思ったけれども、群衆を恐れ、群衆は預言者だと思っていたものですから恐れてそうはできなかったということを思って終わっております。群衆からの反感を恐れてということで、ね、あります。で、これも面白いと思います。人の思いは人の思いによって牽制され断念されるということを覚えたいと思います。しかし神の思い、すなわち神のご計画は人の思いを超えて現実のものとなる、そのことを覚えたいと思います。いずれ主イエスは彼らに捕らえられ十字架に死なれます。しかしそれがなるのは神の救いのご計画のゆえにこそなるのであります。彼らの殺意をも用いたも神がご自身の救いの計画のをそこに遂行、彼らのその殺意をも用いて、あるいはその殺意をも一つの要因としてそのご自身の救いを遂行なさるのだということを覚えてよいかと思います。私どもが真実に御心をかし込むならば、その御心はなります。しかし私どもの思いが優先するならば、私どもの思いもならないし人の思いもならない、それはまさに行き詰まりでしかないということを覚えたいと思います。 憐れみ、損を覚悟で引き受けてくださった。私どものことを神は損を覚悟で引き受けてくださった。それが神の憐れみの出来事であります。祈ります。天の父なる神、あなたはなんと大いなる方でしょう。私など私どもなどあなたのものとするということは何の得もありません。あなたの足を引っ張り、また人につまずきを与え、あなたの恵みを表すにはまさにふさわしくないものです。それなのに損を覚悟、いやマイナスを覚悟で、あなたは私どもをあなたのものとしてくださいました。それに勝る恵みはありません。そのあなたの恵みの出来事、つまずき砕かれ、ただあなたが全てということを思えるようになります。どうかあなたの限りない憐れみ、どこまでもどこまでも損をしてくださって、私どもをあなたのものとしていてくださる、その恵みを感謝して、ただあなただけと言い表す日々とさせてください。感謝である、悔い改めであります。そこにあなたが表されます。そのことを感謝をして、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。